毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお伝えします。本のソムリエご案内役の遠藤仁です。この放送は毎週木曜日夕方、大垣書店烏丸三条店の店内からお送りしてまいります。そして今週は烏丸三条店土井真由子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、3月も今週で終わりということでね、お店の中もいろいろとね、人事異動があったりとか、なんやかんやするんですけども、そういえば土井さんの前ご紹介していただいたコーナーを、一つのね、コーナーを、さまざまな書店の方に貸し出して、そして競争させるという、なんという企画かと思いましたけども、その後どうなったんですか？
はい、もう非常に大好評のうちに終了しまして、で、1位になったのは、不走者さんっていう出版社だったんですが、そちらの方には今後また文庫のフェアを行ってもらう予定でして、普段は実は棚にたくさんあるような出版社さんではないんですが、今回とても注目を集めたようでして、本当に普段のフェアよりもとても売り上げも良かったので、皆さんにもお楽しみいただけたのではないかなと思います。
このフェアは各書店の方が手書きで自分の一番おすすめの本を書くという、そういった種類で、まあ、一つのそこの書店の、ね、売り出したいものもあれば、その個人としての売り出したいものと、多分さまざまにあったんでしょうね。
そうですね、一点一点その出版社の営業担当の方に個人的に思い入れのある本を選んでいただきましたので、普段 の, その出版社ごとにやっているようなフェアとはかなり違ったタイトルが並びましたし、大変興味深いフェアができたと思います。
さあ、そして一つの棚も一等地のところの棚を不走者さんが使えるわけですが、これはいつぐらいからと予定してますか？
そうですね、まだ今ちょっと交渉中っていう形なんですが、大体6月頃に予定はしております。
本棚のそのフェア、本棚の棚の使い方ですよね。あれは本屋さんが決めてるんですよね、基本。
はい、そうですね。基本的にはもうその担当者が自分がやりたいと思ったフェアをやりますし、置きたいと思った本を置くという形ですので、まあ、出版社の方に棚すべてお任せしてフェアをやってもらうということはあまりないですね。
さあ、どんな、ね、ラインナップになるのか、ぜひ、6月以降お楽しみください。こちらから烏丸三条店まで足をお運びください。さあ、では今週の一冊いきましょうか。今週の一冊何でしょうか？
はい、今日私がご紹介するのは小野冬美さんの風の万里黎明の空上下巻です。
今日ご紹介いただくのが小野冬美さんの風の万里黎明の空。これはアニメの十二国旗ですね。
そうですね、十二国旗というシリーズは、まあ、小野冬美さんの代表作とも呼ばれているような非常に面白いファンタジー長編なんですが、こちら完全版として今新潮文庫から新たに全く表紙なども新しい想定になりまして、以前は他の出版社さんから出てたんですが、今毎回新しいものが出ているようになってます。
これ以前の十二国旗からこれつながってるんですか？
内容としては今まで出てた期間のものが同じ題名で同じように出てはいるんですけど、まあ、想定とか、あと表紙がもともとホワイトハートですかね、で、挿絵を描かれてた山田昭弘さんというイラストレーターの方が書き下ろしで表紙を描かれていらっしゃいますし、まあ、本当にファンの方にはたまらない美しい想定の文庫ですので、
こちら NHK でね、以前放送されていたのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ストーリーをお願いします。
そうですね、この十二国旗というシリーズは、まあ、ファンタジー世界なんですが、中国風の異世界を舞台に、とても面白いシステムがその世界にはありまして、12の国には12人の王様と12匹のキリンという聖なる獣がいまして、そのキリンという聖なる獣が王様を選ぶんですが、そのキリンに選ばれた王と、そしてまたその民たちの、まあ、いろんな葛藤ですとか苦難ですとか、まあ、様々なストーリーがそれぞれの国で展開されていくといった、まあ、オムニバス形式のような話なども多いお話でして、その中でも、私はもう昔からずっとこのシリーズの大ファンなんですが、風の万里黎明の空というのは、 渓谷という国に新しく王様になった、まあ、17歳の少女、
高校生
の女子高生の陽子という、うん、まあ、女の子がいかにして王として、まあ、立派に成長していくかという過程を描いたストーリーです。
うん、まあ、あの歴史好きの方であれば、まあ、ファンタジーですけれどもかなり親しみがある作品ですよね。
そうですね、まあ、ファンタジーとしてはかなり有名な作品なんですが、うん、ちょっと長い間新刊が出ずにちょっと止まっていたんですけど、うん、今回その新潮文庫での完全版という形で、まあ、新作の短編として、まあ、6月末には秘書の鳥というものがオリジナル短編集として刊行予定ですし、うん、また今後は、新作の長編も出る予定になっております。うん、
これ以前、ね、出てた頃とだいぶこれ年月経ってますよね。
そうですね、私がこれを読み始めたのが、うん、私自身が中学生頃だったので、うん、新作として出るのは12年ぶりぐらいですね。うん、
まあ、私も昨年末でしたかね、この NHK の BS で再放送されていたのを見たんですが、何でしょうね、三国志とか信長あたりの戦国時代が好きな方はどっぷりハマるストーリーですよね。
そうですね、ファンタジーというとどうしてもまあ女性の方とかお子様向けっていうイメージがあるんですけど、うん、もうこの十二国記のシリーズはファンタジーというよりはもう一大歴史巨編といいますか、本当に大河ドラマのような奥行きとか、まあ、深さを持ってますので、ぜひ男性の方にも読んでいただきたいと思いますね。
これはもともと女性少女漫画っていうもので出されたんですか？
少女漫画というわけではないんですけど、もともとはその、まあ、女性向けのレベルで出てたものですね。
まあ、これは十分に、ね、男性歴史好きの方が多いので、どっぷりとハマるところもありますし、最初若干この12ある国というものを前提をちゃんと知っとかないとちょっとストーリーとしては難しい部分もありますよね。
まあ、本当にそのあたりは小野冬美さんのお上手なところで、うん、本当にストーリーの中で徐々にその仕組みが明らかになっていったり、うん、まあ、この陽子というのは実はこの異世界に現実世界からタイムスリップのような形で来てしまった少女ですので、うん、その陽子が知らない部分を、まあ、私たちも一緒にストーリーの中で知っていけるという部分も面白みかなと思います。うん、
さあ今回12年ぶりに新しくこう連載が始まるわけですけども、この十二国記の中の今日ご紹介いただいたのがこの風の万里と黎明の空、他にも、ね、たくさんのシリーズがあるんですよね。
はい、ただいまですね、風の万里黎明の空以外にこの一番最初なんですけど魔性の子というものと、うん、あと月の影影の海上下巻、風の海迷宮の騎士と、あと東の和田積み西の爽快というものが出ております。はい、
今後今年徐々に、発売されますので、ぜひ、十二国記以前読まれた方も、そしてテレビで漫画でご覧になった方もぜひこちら、烏丸三条店まで来ていただいて、完全版を、お読みいただければと思います。今日ご紹介いただいたのは十二国記風の万里黎明の空上下巻をご紹介していただきました。今日は烏丸三条店土井舞子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本のソムリエ、この番組は大垣書店の協力でお伝えしました。